愛する皆さん、新しい年を迎えられた皆さんお一人お一人の上に、父なる神様と御子イエス・キリストからの平和と恵みとが豊かにありますようお祈りをいたします。年末年始をそれぞれに過ごしてこられたことと思います。その皆さんと今日新年最初の日曜日をこのように再び迎えることが許されました。私たちの教会では1月1日の元旦礼拝取り行っておりませんから、今日が新年最初の礼拝、新年礼拝、そのように呼んでもよいのかもしれません。その礼拝へと集ってこられた皆さん、今日は朝から玄関先で、また礼拝堂1階の父などでも新年最初のご挨拶互いに交わしてくださっていたことかと思います。今日が初めての新年のご挨拶だ、そういう方も多い日曜日をこのように迎えました。改まって明けましておめでとうございます、今年もよろしくお願いします、そのような言葉を交わすのはなかなか私は心地よいことだと思っておりますけれども、しかし私たちはすでに年末のうちに、12月のうちに新しい年を迎えた喜びの挨拶を交わし合ってきた者たちだと言った方が本当でありましょう。すでにクリスマスにその挨拶をしてきたのであります。クリスマス、降誕祭を祝った私たちはすでにその時に主のご降誕の祝いをもって新しい主の年が訪れた、そのことを数え上げ祝いつつ新しい月1月を迎えたのであります。今日はそのクリスマス降誕祭から数えてすでに12日目になります。ヨーロッパにはクリスマスの12日という言い方があるようですけれども、西方のキリスト教社会、カトリック・プロテスタントのキリスト教社会では、クリスマスの祝いの期間、つまり仕事を休んで祝って良い期間はこの日まで数えられた、12日間が数えられたと言います。そして翌6日の日、光顕日、エピファニーと呼ばれる祝いをもってクリスマスの祝いはすべて閉じられるというのが通例とされてきたということであります。この12日間を完全に休みにするというようなことは、今日ではいわゆるキリスト教社会だったと言われる地域でも難しいようでありますけれども、教会の暦の上では今でもこの習慣は続いているわけです。私たちもまたそのような教会の暦の進められていく中で新年を迎えられるようにと教えられてきました。その新年、皆さんはどのように迎えられているのでしょうか。毎年どのような新年、お正月を過ごされているのでしょうか。私がこれまで歩んできた他の教会では必ず元旦礼拝がありましたので、元旦礼拝に行きますと、そこでお正月はこんな風にして過ごすという情報交換というのでしょうか、お互いの消息がなんとなく分かり合うという雰囲気がありましたけれども、石神教会の皆さんとは簡単にお会いするということがないので、どうもあまりそのようなことをお聞かせいただく機会がないように思います。中には元旦には必ずどこかの教会に、元旦礼拝をしている教会にお出かけになられるという方もいらっしゃるでしょう。私も行こうかどうかといろいろ実は調べておりました。近くでは、実は一番近くの下石神教会はちゃんと元旦礼拝なさっているということで行こうかと思っておりましたけれども、寝坊して行かれなかった。まあそういうものもあるかと思います。あるいは寝坊などしないように前の晩から寝ずに元旦を迎えられるという方もあるかもしれません。初日の出をご覧になる、そのような習慣の方もあるでしょう。私も何度か、 初日の出を見に行ったことがありますけれども、そのような時に付き合ってくれるのは息子たちではなく娘だけ。どうも付き合いのいい娘が今日もここには礼拝に一緒に寄りますけれども、なかなか家族揃ってというようなことにはならない、大晦日から初日の出を見るということでありますけれども、中にはそのようなご家族、そういう習慣の方もあるに違いありません。あるいはご家族、信者ではないようなご家族が多くいらっしゃる方であれば、いわゆる初詣に行かれる、神社やお寺の初詣に行かれるという方もあるかもしれません。もちろんお正月だからといって特に普段と変わらない、そういう方もあるでしょう。いずれにしても甘い正月のお過ごし方をお話しくださるということに私たちの間でなっていないかもしれない。なぜでしょうか。あるいはもしかするとお正月というような日本の習慣のことと教会の営みとは相入れない、そのように思われている方もあるかもしれません。しかし私たち、クリスマスを祝った私たちであります。そうであるならば、私たちは本当は堂々と新年を祝ったらよい、私はそのように思っています。少し極端な言い方をするところがあるかもしれませんけれども、初日の出を見に行きたい方はぜひ行ってくださったらよいのです。そしてそこでこのように祈ったらよいと思います。朝ごとに目を覚ましてくださる主なる神様が、新しい年を迎えるごとに主の光をもってこの世界を照らし、この国の人々を照らしてくださるように。あるいは初詣の参拝をする人たちと行動を共にする方であるならば、その傍らにあなた皆さんも立って共に願ったらよいのです。私たちはいつも絶えずあなた方のために、皆さんのために祈り願っています。今日の使徒書のコロサイ書を書いたパウロのようにです。そのようなことをしたからといって私は宗教的に無節操だとは思いませんし、無節操で良いというふうに考えるわけでもありません。私たちはむしろその先を、その上を行っている、そう言ったら言い過ぎでしょうか。世の人たちが新年を祝う、そのことをするよりも少し早く私たちは主のご降誕、クリスマスをもってすでに新しい主の年を迎える、新しい主の年が到来したことを祝ったものでありました。年末に世の人々が新年を祝う準備を大慌てでし始める、多くの方たちは25日にクリスマスの飾りを大慌てで外して、それから新年の飾りを始めるということのようですけれども、そのように大慌てで新年を迎える準備を始める、それよりも何週間も前から私たちは対抗節、アドベントの祈りを持って新しい主を迎える、新しい主の年を迎える心備えをしてきたものでありました。初日の出を待ってようやく新年の喜びを心に迎えるというような、世の多くの人たちに先んじて私たちは御子によってすでに光の中にある聖なる者たちと呼ばれる一員に加えられたものであると、それはパウロの言い方でありますが、すでに光の中に置かれている者としてあのクリスマスを祝い、そして多くの人の前であのクリスマスを祝ってきたのであります。そうであればこそ私は願いがある。石神井教会でもいつか元旦礼拝を行うようにしたい。もちろん皆さんが来てくださらなければそうならないのでありますけれども、いつかはそのように皆さんの習慣を生み出したい。元旦礼拝に皆さんがこぞってご家族と共に集って来られるようになることを願いたい。そして皆さんのご家族だけでなく多くの人たちがそこに加わられるようになる時が 訪れる日をこの教会でも迎えたいと思うのです。新年を迎えました。新しい年だということで新しい計画を立てられている方もおありでしょう。春からの新しい進路が決まったという報告をしてくださった方もあります。礼拝の前に受付の奉仕の方と少し話しておりましたら、新年にはそういうことを、1年の抱負を言わされる、そういうところで育ったという方がありましたけれども、私もそのようなことがすぐに頭の中に思い浮かんできます。一年の計は元旦にありとおじいさんおばあさんに言われて、だからといって新しい年はこうだとなかなか言えない、そういう子どもの時代を過ごしたことを思い出しますけれども、皆さんの中にはそのような思いを持った新しい思いをこの新年の時に温めていらっしゃる方も多いことでしょう。私たちは教会としても新しい計画を立てる時期を迎えています。それも大切なことであると思います。地上に建てられた教会は私たちの手に委ねられた集いであります。無秩序にどこに行くかわからないような営みをしている団体ではありません。教会をどのように営むのか、教会がどのように宣教するのか、教会はどのようにこの地域に貢献するのか、私たち自身がそのことを考え計画を立てなければなりません。そのことは神様から私たちに委ねられていることであります。けれどもその時私たちは何よりもまず先に神様のご計画はどうなのか、そのことを思い起こしお尋ねするのであります。神様のこの世界に対するご計画というものがおありでしょう。神様のこの地域に対するご計画というものがあるはずです。そして神様のこの教会に対するご計画というものはもっと明確にあるはずです。そのことを知らずに私たちは自分たちの計画だけを組み立てることはできないからです。神様は私たちが考えるよりも先にすでにご計画をお立てになられて実行に移されていらっしゃるお方でありましょう。はるか昔からであります。人間がそのことを知る前からであります。天地創造の初めからであります。御心のうちにご計画をお立てになられて、神様は時を呼んで人間を創造され、そして人間のわかる言葉を持ってその御業を私たち人間の間でもお始めになられたということでありましょう。今日のヨハネによる福音書、言葉は肉となった、そのように告げていました。言葉は肉となった。私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であった。恵みと真理とに満ちていた。今年私たちはヨハネ福音書に導かれて日曜日の礼拝を過ごしていくことになっています。そのことだけではなく、この御言葉、ヨハネによる福音書一章のこの14節の言葉はクリスマスイブの聖夜礼拝でも読まれた箇所であります。この箇所を私たちは主のご降誕を告げる御言葉としてクリスマスの時、クリスマスの祝いの礼拝で聞きました。そして今クリスマスの祝いの季節の終わりにも改めて聞くように聖書日課は定めています。神様の御子が人の姿で生まれになられたクリスマスの出来事をこのヨハネ福音書はもう少し難しい、あるいは理屈っぽい表現で語っているようであります。私たちがクリスマスの祝いの中で聞いてきたのはもう少し優しいというか物語として語られてきたものでありました。 子供たちと祝った降誕劇でも、聖夜礼拝で聞いた降誕の物語、聖書の朗読でも、私たちは一人の幼子の誕生する出来事に触れてきたのです。一人の幼子が生まれたという出来事、2000年前ベツレヘムというユダヤの片田舎の家畜小屋でお生まれになられた、解剖犬に寝かされていたという幼子の出来事です。その幼子のもとに天使に導かれていった羊飼いたちのように、あるいは星に導かれていった占星術の学者たちのように、私たちも急ぎ尋ねよう、そのようにクリスマスの賛美も歌ってきたのです。そしてだからこそ、私たちは多くの方にクリスマスの祝いに来ていただきたいと、そう願ってきました。クリスマスの祝いに来ていただきたい、多くの方が実際にクリスマスの礼拝に、そしてイブの聖夜礼拝においでくださいました。私たちはクリスマスの御子のもとへと馳せ参じる、そのような時としてクリスマスを祝ったのです。けれども、本当のことを言いましょう。クリスマスにお生まれの御子は、私たちがお尋ねすることがたとえ遅れても、いえ、私たちがお尋ねすることを忘れてしまっても、あるいはそのことを知らずにいても、すでにお生まれになられている、それがクリスマスにお生まれの御子であります。私たちの間においでになられているのです。私たちのただ中で神様のご栄光を、その御業をお示しにすでになられている、それがこのヨハネ福音書が最初に私たちに告げていることであります。このクリスマスの出来事をヨハネが告げるような、神様の御業がすでに始められているということを、ある方はクリスマスを神様の情熱の現れた、そのような言い方で語っています。クリスマスの出来事というのはまさに神様の情熱の現れなんだ、説教者がそのように語っているものを私はあると聞きました。神様の人に対する情熱であります。どうにかして救い出したい、どうにかして人間を神の御心を知る者として、神の子として生かすようにしたい、その情熱がもう神様を天の一ところ、神様の聖なるところに留めておくことができなくなってしまう。神様はいても立ってもいられなくなって、人の世界のただ中にまで入り込まずにいられなくなられている。それゆえにこそクリスマスはキリスト者だけではない、教会だけではない、世俗のこの世の隅々にまで、世界のただ中にまで入り込まずにはいられなくなったのだ。クリスマスは神の情熱の表れだ。初めてそのような言い方を聞いたとき、私はとても驚きました。そのように考えたことはなかったからです。クリスマスは私たちが馳せ参じていくところ、私たちが急いでいかないと幼子を見失ってしまうところ、そう思っていましたけれども、そうではない。クリスマスは神様が私たちのどこにどうにかしておいでになろうと情熱を持って御業をなしてくださった出来事だ。私も今はその通りだと思っています。それがヨハネの語った、神は肉となって私たちの間に宿られたのだという言葉なのだと私も思っています。ここでヨハネ福音書が私たちの間に宿られたというふうに言っている言葉を、皆さんはどのように聞かれるでしょうか。宿られたっていうと心の中に宿った、パウロもよく主は私のうちに宿っておられるという言い方をしますけれども、 ヨハネ福音書がここで神が私たちの間に肉となって宿られたというのは一つの特別な言葉を使って言い表しているのです。ここで宿られたと訳されている言葉は元の言葉の意味からすると幕屋を張る、天幕の中に住む、そういう意味の言葉です。テントで住むということです。家ではなく幕屋テントに住む、この言葉はヨハネの黙示録でしばしば使われる言葉です。その中の一つが一番最後の方、黙示録の21章の3節に出てきますけれども、ヨハネ黙示録ではこう言われるのです。見よ、神の幕屋が人の間にあって、神が人と共に住み、人は神の民となる。神の幕屋が人の間にある、そして神が人と共に住んでいらっしゃる。そのように告げられる時の住むと訳されている言葉はまさに宿る、訳される言葉と同じ幕屋に住むという言葉です。幕屋は聖書の中では特別な場所です。旧約聖書の長い長い物語の最初の方、モーセの時代の出来事として語られます。エジプトからイスラエルの民がモーセによって導き出されました。いいえ、神様が導き出されました。その神様は40年の間、イスラエルの民が荒れ野の旅を続ける間、あるいはその後約束の地に入った後、民の中の一つの幕屋を指定されて、そこに私は行く、そこに私は現れる、そのように言われたのです。神様は幕屋においでになられる。イスラエルの民はモーセの時代からずっとそのように神様のおいでくださることを受け止めて聞いてきました。神殿が建てられるまで幕屋はまさに神様がおいでになられていることの印でありました。その神様がイエス・キリストという一人の人、肉体を持った人としておいでになられて、今は私たちの間に住まわれている。言ってみればイエス様が幕屋となられて、神様が地上にいらっしゃるようになられたということであります。ヨハネ福音書はそう宣言しているのであります。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。福音書はそう釣り始めています。この福音書の最初の言葉です。言葉は神である。そのような言い方を私たちは当たり前のように用いていますけれども、あるいは初めて聞かれたという方は誤解をされるかもしれません。日本だけではないと思いますが、いわゆる言霊信仰というものがあります。古い時代にはどの地域にもそのような考えがあったようですが、言葉の霊力というのでしょうか、言葉にある種の霊的な力がある、そのような考えが広く信じられていました。呪術と呼ばれるようなものの多くは特別な霊力を持った言葉を操るということによってなされてきたことが知られています。神様の言葉もそのような霊力を持った言葉なのでしょうか。その言葉を唱えればそこに神様が立ち現れて、そして何かが起こるというような言葉でしょうか。そのようなものであるとしたならば、私たちはそこで理性を働かせて言葉の意味を理解するというのは難しくなるかもしれません。あるいはそこに示されるご計画というものを理解して、そこに私たちが自発的に加わるということも難しくなるかもしれません。あるいは古い預言者たちが批判したように、神様の言葉が呪術のような霊的な 特別な力を発揮するようなものに過ぎないとしたら、逆にそれを私たちは魔術として利用しようと考えるかもしれません。いずれにしてもそれによって私たちは神様の御心を悟っていく、知っていくということにはならないでしょう。パウロは神の心を知、福音によって神の御心を知る、このことが大事だと今日の使徒書の日課の中で繰り返し告げております。神の言葉はそういう意味では霊的な力を自動的に発揮するような言葉ではないかもしれません。むしろそうではないと言った方が良いでしょう。多くの学者は聖書を研究対象にさえすることができる、文学として切り刻むというようなことをして、それを研究することさえあり得るのが聖書であります。その聖書を私たちは神の言葉、そう呼んでいる。そのように私たちは神の言葉として聖書を読むこと、聞くことができるのです。聖書の言葉を神の言葉として特別な思いを持って受け止めることができるのです。それはただの言葉ではない、神の言葉だからです。その言葉自体が目的なのではなくて、この言葉によって神を知ることが目的だからです。聖書を開くのは私たちがこの言葉を通して神と出会うためであります。主イエスキリストはそのような言葉を私たちのもとに確かに届けてくださったお方。主イエス様は言葉を持って私たちを神様のもとへと導いてくださり、神の御心に触れるようにしてくださったお方。弟子たちは、初代の教会の使徒たちはそのように主イエスと出会い、そして福音書はそのような弟子たちの使徒たちの信じたことを私たちに伝えるのです。ヨハネ福音書はそのようにして私たちを主のもとへと誘うのであります。このヨハネ福音書、この短い序文の中で繰り返し、これは恵みなのだ、繰り返しました。私たちは皆この方の満ちあふれる、豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けた。すべてのことは恵みです。主がおいでくださったこと、私たちが主と出会うことができるようになったことも、この世界にクリスマスがあふれ出ていることも、神の恵みであります。神の恵みは教会にとどまりません。私たち一人一人のうちだけにとどまりません。そこをあふれ出て、恵みはこの世界その隅々にまで満ちあふれる、その時が来ることを私たちも信じて御言葉を聞く、主の恵みのうちに生きる。私たちその恵みを受けた者として、その恵みの御言葉を聞いた者として、ここにとどまるのではありません。ここから出て行って、私たちの家族、私たちの隣人にこの御言葉、恵みの御言葉を、神と出会う恵みの御言葉をお届けする、分かち合う、それが私たちのために神が主イエスキリストを通して始めてくださったご計画であります。新しい年を私たちは改めてこのご計画のうちに歩ませていただくのであります。祈りましょう。天の父、私たちのうちに御子をお送りくださり、御子を通して御父であるあなた様とお会いさせていただくものとしていただきました。あなた様のことを知ることの遅い私どもです。そのことを 示されてもなおあなた様の御心を悟ることのできずにいる私どもでもあります。それでもなお2000年前御子をこの地上にお送りくださったように、私どものただ中に主はおいでくださっています。私どもの間で御業をお始めくださっています。主よ、どうぞあふれ出る恵みの御業をこの目で見るものとならしてくださいますように、その恵みを見るものとしてなおこの恵みの満ちあふれる世界を望み、希望を持ってこの世界へと歩み出していくものとならしていただけますように、神のご計画のうちにこの世界がこの年また一つ新しくされますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。